今回のテーマは口裂け女2です。はい、では早速皆さんの感想をちょっと聞いていきたいなというふうに思うんですけど、じゃあまず前田さん感想をお願いします。
はい、今回皆さんに見ていただけるということで、私久しぶりにまた鑑賞したんですけど、やっぱおもろいやんって。よかったって思いました。久しぶり見て全然思んなかったらどうしようと思ったんですけど。
そういうのありますよね、
はい、うん。面白かったし、なんかあんまりちょっと他にないなんていうのかな、気持ちにさせられる作品というか、ホラーの中では、やっぱり日本のホラーの中では結構上位クラスで好きだなと思いました。
はい。じゃあ、僕なんですけど、確かに面白かったっす
ね。やったー。
いや、最初映画の、制作会社のロゴ、ジョリー・ロジャーって出るじゃないですか。
うんうん、
ここかーって思ってしまったんですけど、いわゆる低予算のそういう映画作ってるところですよね。もう、破産しちゃいましたけど、みたいな感じで、うおー、久しぶりにこのロゴ見たわーって思ったんですけど、で、まあ確かにちょっとチープに見えるとか確かにあるんですけど、でもめちゃくちゃよくなんか、ちゃんとなんかすごい不条理な出来事に巻き込まれたすごく悲しいホラー映画っていうのが、なんか通底して描かれてて、すごくなんか、話はすごく見応えたっぷりで面白かったですね、すごく。
うん、
いや、もうひどい話っていう、本当に。うん。なんでこんな不条理な目にみたいな感じ。しかもなんかもう結構、途中ちょっとほのぼのするような場面というか、なんか先輩にこう、なんか、第二ボタンもらう動向みたいな話とか、もう何これ、まあいつの話やねん、まあこれ70年代の話なんで、まあそんな話あるんだと思うんですけど、なんかすごいほのぼのした話してんなって思ったら、もうとんでもないことにどんどんなっていくので、なんかもうそのほのぼのした話ももうもはや振りだったなっていうぐらい。
うん、
なんか、そこがほのぼの知ってるからこそ余計にちょっともう、この重たい話がこう、なんかすごくヘビーにぐっ刺さるなっていうふうにすごく感じて、なんか結構これ、いや、面白かったです。はい。では、大石さんどうでしたか？
そうですね。やっぱり、脚本面白いなって感じですよね。その、絵としてはもちろん低予算映画だし、な感じはすごくするんだけど、その、まあ、口裂け女っていうモチーフというか、都市伝説があるわけじゃないですか。で、そこにどうつながっていくのかっていうのの、その、ロジックの立て方というか
、
が、やっぱり、まあ、うまくて。で、脚本コンビが、まあ、寺内さんと、あと、相模さんってお二人なんですけど、これ、心霊マスターテープも同じ脚本コンビなんですよ。
へぇ。
だから、その、まあ、伝説の裏側の考察としてのお話って結構心霊ドキュメンタリーの本質だと思うんですけど、まあ、本作はそのフィクションのお作品っていうのを大前提としてそれをやってるなというか、その口裂け女に対する考察としてめちゃくちゃ面白いなって思って見てました。
うん、はい、では山口さん感想お願いします。
はい、まず口裂け女ってまあ都市伝説として生まれたのは多分我々が生まれるより前ですよね。我々全員が生まれるより前で、ちょっと一昔前の都市伝説って感覚があるんですけど、ただ、まあ、ある程度息の長い都市伝説として身近なものにも感じてて、僕が触れたのって、地獄先生ヌーベイの口裂け女会なんですよ。
おお、
はい。で、その口裂け女会のオリジンに結構近くって、で、そういう都市伝説のオリジンの話としてすごい完成度の高いもの、現実にこういう話があり得たかもしれないですよねっていう、それが噂話を経て都市伝説にこういう風に帰結しますよねっていうのの完成度がむちゃくちゃ高い話だなと思って、非常に興味深くって言ったらちょっと遠慮しがちですけど面白く見ました。それに、なんて言ったらいいのかな、この呪いっていうものがいかに形成されていくかっていうものに対する理解度の高さっていいんですかね。
うんうん、
そのね、現実におけるこういうちょっとしたすれ違いとか、やだみみたいなものが積み重なって、非現実的な、超常的な、オカルト的な呪いっていうものが形成されていくっていうリアリティがめちゃめちゃ高いなと思ったんですよ。うんうん、こんなことが積み重なってってなったら、それは超常的な呪いって生まれますよねっていうものの積み重ねがすごいなと思いましたし、あと、 田舎っていうものに対する理解度がむちゃくちゃ高いなっても思ってます。あの、単に都市伝説ホラーというより、田舎ホラー、特にその、日本の現代の田舎ホラーとしての解像度が高い。それは、こう、ちょっとファンタジーとしてのフォークロアホラー的なものじゃなくって、僕たちの身近にある現実としての田舎ホラーとしての解像度。
うん、
現実にこういうことは絶対起きてるよなっていう、それが、ちょっとタガが外れたらこういうホラー的なものになり得るなっていうものの、地に足ついた感じがすごい高い解像度で、で、それこそが怖い。怖いというか嫌なんですよね。で、それがすごい高い完成度の作品だなと思いました。はい。
はい。では、ここからネタバレ込みで話とかを進めていきたいなというふうに思うんですけども、とお便りが、リツ来てますので、それでは、おいさんお願いします。
はい。M 原さんからいただきました。店長メンバーの皆様こんばんは。待ってました。口裂け女2。小学校にあった図書の影響から口裂け女が苦手で、いい歳した今なお口裂け女に恐怖をしていた私ですが、本作鑑賞後は彼女が愛おしくて仕方がありません。口裂け女の幸せな時間を描いた前半、事件の傷にけなげに耐える中盤はもちろん、最後の最後まで彼女は悲しい存在でした。彼女が殺害したのは全て彼女にとって大事な人たちだったんですよね。映画の後、彼女のその後を思わずにはいられません。本作の監督、寺内光太郎氏は、私を人にしてくれたと言っても過言ではない傑作、マリア様が見てるの実写版監督もされており、こちらもかなり好きな作品ですが、この口裂け女2も、勝るとも劣らないぐらいに面白かった。以前のラジオで話されていた他作品もぜひ見ようと思います。皆様の感想を楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
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 待ってましたみたいな感じで来るから、ちょっと笑ってしまいそうになったんですけど、いや、まあそうですよね。まあこんだけなんかもう、我々も前振りかのように喋ってましたからねっていうのね、あります。うん、確かにこう、口裂け女っていう、その、まあ都市伝説の始まりを描く話でしたけど、なんか本当に地に足がついてて、本当にそんなことがありそうだな、みたいな感じっていうのは、本当に僕も今作見ててすごく感じたので、なんか僕、口裂け女の設定っていうんですか、なんかよくあるやつ、うろ覚えだったので、あ、足早い設定ってあったなって、なんか土地を思い出して、
うん、
あ、だからちゃんと、県内もめっちゃもう、ぶっちぎり早かったで、みたいな話してたから、あ、ほんとだほんとだとか、
うん、
あと、ちょくちょくセリフでこう、私綺麗みたいなのがこう、入ってたりとか、
うん、
あ、なんか、めっちゃ丁寧やんとか思って、こう、
うん、
これぐらいの丁寧さでちゃんと、なんていうか、ちゃんとオリジンものやった方が、どんな映画でもいいよなって思いましたよね。うん、
なんかその口裂け女って、確かに小学生ぐらいの都市伝説じゃないですか。
うん。
うん。
なんか結構その、前もちょっとこなしたと思うんですけど、ホラー映画で、ある時期から、やっぱ都市伝説ってどっちかっていうと高校生ぐらいのものになっていくと思うんですけど、
うん、
口裂け女とかってまだ小学生ぐらいの間で流行ってるような都市伝説で、
うんうん、
その口裂け女のイメージって、本来もっと大人だと思うんですよね。
うん。
だから私今回その口裂け女が、それこそ女子高生の子だったっていうのが、結構、それも、なんていうのか、新しいとか新鮮、
うんうんうん、
すごく新鮮だなと思って、うん。そうなんです。もう、なんか書いていただいてる通り、全員彼女にとって大事な人たちだったんだなって思うと、本当切ないですよね。
うん、うん。
そうですね。なんか、でも途中とか、結構やっぱ、仲睦ましい風景を見ていたからこそ余計にお姉さんとかそういうことしちゃうんだって感じでしたし。
うん。
でもやっぱりその、家族にこう、降りかかってくる不幸っていうのに、やっぱり、なんか見てて、やっぱり耐えられなくなる気持ちもすごくわかるじゃないですか。
うん。
そうですね。
あのあたりは、だから結構、取ってつけたような設定があまりなかったなっていう。
あ、そう。
ね、そうです。結構ありがちじゃないですか。
うん、
その、かわいそうなエピソードとかも全部、取ってつけてるなっていうのがすごい思うんですけど、うん、今作に関してはそれが、ないなっていう印象で、
うんうん。そうですね。本作の悲劇性って基本的に、田舎であることに根ざしてるなとは思ってるんですよね。
うんうん。
で、例えば、長女の発想ですよね。
うんうんうん。
で、長女の発想って最悪じゃないですか。
うん。
でも、あそこを離れるっていう発想がない ていう前提を理解しないと、あの長女の価値観って理解するのすごい難しいことなんですけど、
うんうん、
この価値観って僕このメンバーの中でもどこまで共有できるかわかんないんですけど、田舎の人ってアイデンティティが土地に根ざしてるんですよね。この土地で一族を面々と継続していくっていうことにアイデンティティがあるんです。で、それ僕、まあ、もう何度経験したことかっていう感じなんですけど、本当に田舎の人、特に土地を持ってる人は、こここそが己であるっていう意識めちゃくちゃあります、本当に。で、それはすごいひしひしと感じます。だからそこを離れるって発想がそもそもないんですよね。で、これ、本作の呪われた感じを理解するのにめちゃくちゃ大事な部分だと思うんですけど、
うんうん、
例えば長女って結婚して外に出て行こうとしてましたよね。
うんうん
はいはい、
でも、両親が亡くなっ、あ、まず母親が亡くなったら帰ってきて、で、父親が亡くなったら完全にそこに居つく、実家に戻ってくるじゃないですか。
うんうん、
あの発想って要は、一族の長が誰かっていう発想で成り立ってますよね。
あ、
うんうん、
一族の長が誰で、この一族をこの土地で維持していくのが誰かっていう発想で考えたときに、父親が亡くなったら自分なんですよ、長女の、
うんうんうんうん。
だから戻ってくるんですよね。で、そこで自分が守らなければならないっていう発想。で、それはもう、そうした方が良いとかじゃなくて、そうするしかないんですよ、あれは。
うんうんうんうん、
それが本作の発想の大前提にあるので、そこをこう許容できないと本作の呪われた感じがあんまりわかんないと思うんですよ。なんで長女はあんなことするのってなると思うんですけど、うん、そうじゃないんですよ。田舎っていうものはああいう価値観なんです、本当に。
うんうん、
その、まあ、僕も言ってもに、まあ土地ではないですけど、まあ僕で言うんだったら実家の家業とかですよね。
はい。
あ
うんうん
うん、
まあ、長男が継いでいくみたいな感じ、うん、っていうのとかは、やっぱそういう、あ、まあ僕は今そこ、まあ僕は今離れられてはいますけど、
うん、
けどまあしばらくは僕そういう中に囚われていて、まあ僕はもうそこにしか、
うん、
居場所がないんだって思い込んでた時期が僕もやっぱあるので、
うん、
そのまあ長女の感じっていうのは僕もすごくそれはよくわかります。
うん
はい
うん、
そうですね。本作本当に全員が土地に縛られてるって発想を、持たないと感情移入しにくい作品だと僕は思ってて、それは三姉妹ともに、
うんうんうん、
で、それ長女はもちろん大前提ですし、で、次女はその土地に縛られてるからこそそこを離れなければならないっていうのもありますし、で、まあ主人公にあたる三女ももうそこを離れること自体は可能ではあるじゃないですか。でも高校卒業しなければするまではそこにいるしかないっていう発想が大前提になってるっていうのは、やっぱり土地っていう呪縛もあるし、まあ、それは学校っていう呪縛でもあるんですけど、
うんうんうん、
卒業するまでいないといけないっていう発想もあるし、で、それは家族の外に出てもそうなんですよね。で、本作で言うと、土地に縛られてるなって思うのは、元彼です。彼、諸悪の根源なんですけど、彼、は、やっぱり土地に縛られてた頃こそあんなことしたんだなっていうのがあるんですよ。
うんうんうん、
彼、デパートのバイヤーやってるじゃないですか。
うん
はい、言うても、田舎の出としては結構な成功者だと思うんです。
うん、
でも、それでも、すごい、長女と別れたことにすっごい執着してるじゃないですか。
うんうん、
やっぱりね、噂されるんですよ。いや、あそこのね、長男さんね、あんなにデパートで働いてしっかりしてるのに、あそこの、何々ちゃんに振られちゃってねって、ちょっとね、みたいなこと言われるんですよ、田舎って、本当に。
ちょっと待って、はいはいはい、口先女と山口さんの相性良すぎん？
いや、ちょっと僕、相性いいなって、割とビビってます、今。
うんうん、確かに。
うん、
いや、元彼のやったことって本当に最悪だし、あいつがもう一番悪いっていうのは大前提なんですけども、じゃああいつがなんでそんなことしたかっていうと、そういう、まあ、閉じたコミュニティでの呪縛ってのもあるし、家父長制的な呪縛ですよね。で、ああいう、そういう自分を捨てた女性に対する復讐としてのアシッドアタックって、現実にめちゃくちゃあることじゃないですか。
はいはい、
うん、
うん。 めっちゃもうなんか、もうあのシーンは本当に、なんかただ襲いに来るってだけじゃなくて、やっぱりあれをされるっていうのはかなり精神的にもきついものがありますね。
うんうん、そうですね。で、しかも、それにもう、半ば、なんというか、関係ない人が巻き込まれてるわけじゃないですか、あの場ってもう、もはや、
うん。
まあ、目的としてはやっぱ長女だったわけじゃないですか。
うん、
まあ。
なんか、本当にそれこそ、兄弟が、こう、大学行ったり、進学したりすることで、うん、部屋が一個空いて、部屋がグレードアップするっていうのも、結構あるあるじゃないですか。
うんうんうん。
なんか、広い部屋に、お姉ちゃんが使った広い部屋使えるみたいな。
うん、
なんか、あの辺の前振りもすごい効いてましたよね。
うんうんうん。
でもやっぱり、あのシーンで言うと、やっぱりそこからの、やっぱりあそこの、あの作品の中で、なんていうんですかね、あそこすごくこう、なんていうのかな。すごいこう、頭を吹っ飛ばす描写とかが、
うん、
あの雰囲気に入れてるからこそ余計に際立って、
うん、
えってなるシーンじゃなかったですか？
うんうんうん、
いや、
なんかすごいそういう、なんかあそこまでこう思い切ったことをやるような雰囲気の作品じゃないと思ってたから、そうそう、なんか違うところで怖さを出してくる作品だって思ってたんで、うん、あのシーンはなんかすごく、ふわってなって、まあ、それがちょっと本作の私が好きなところの一つもやっぱあるんですよね。
うん。
うん、
見てて思ったのは、まあ、元彼が襲撃してきて、主人公にあたる三女に三をかけた後、母親を殺すわけじゃないですか。
うん。
あの後、ものすごい事実がねじ曲がって、地域に噂話として広がってますよね。
うんうん、
ああ、はいはいはい。
いや、もう、もしかしたらお父さんがわざとやったのかもね、みたいなことを噂話されてたんじゃないですか。そんなこと起こるのかなって初め思ってたんですよ。見ててね。
うんうんうん、
いくらなんでもねじ曲がりすぎやなと思ってたんですけど、多分、こういう閉鎖された田舎っていう空間の中で、としては、長女と元彼の別れ方って、
うん、
いわゆる良くない別れ方だったんでしょうね。
ああ、うんうんうんうん。
だからこそ噂されてるし、そこには恨みがあって当然だから、ああいうおぞましいことが起こっても、いやでも、そういう元彼に対する同情が起こりかねないぐらいに、あの空間の中では良くない別れ方とされることが起きたんだろうなっていうことは推察される。
うんうんうん、
良くない別れ方っていうこと自体が別に、発想として良くないですよ。まあ、別れたっていうことは基本的に対等なはずだし、でも、やっぱり、そこの力学って働くじゃないですか。あの空間の中にいる人間としては。だから、長女としては、その別れたっていう状態を維持したくないからこその、早く相手を見つけて結婚したいっていうのもあると思うんですよ。
うん、
その発想がいいとは全く言わないですよ。
いや、なんならその、別れ方っていうよりも、やっぱり別れたこと自体が悪っていうような部分もあると思いますからね。
うん。うんうんうん、
そうですよね。
で、多分、次の相手見つけたのも早いんですよ。
うんうんうん。
タイミングとして。こう、うん、その、そうですね、間がないからこそ、すぐ相手が見つかったってなったら、言われるじゃないですか、そういうのって。すぐに次の相手見つけて、みたいなこと言われるじゃないですか。
うんうんうん。うんうん、
だからこそ、そう、事実が、ああいうねじ曲がった形で伝わったんだろうなっていうおぞましさがあるし、そういう噂が生まれる空間で、そもそも別れたっていうことは、長女にとってもそうだし、元カレにとっても、めちゃくちゃ居心地の悪い空間だったと思うんですよ。
うんうんうんうん、
で、それで別に、元カレのやったことに対して同情なんて全くしないんですけれども、ただ、彼がそこまで追い込まれたっていう状況はあった可能性はある。
うんうん、
と思うんです、
うん
うん。いや、そこが本作の面白さだなと思うんですよね。
いや、なんかすごくこう、話聞いてると、彼女たちというか、
はい、
彼女に、主人公の、彼女に降りかかった呪いって、はい、すごく前から降りかかってたんだなっていうふうに思いますよね。
うん
うんうん。
うん、
だから、どっから是正したら、こうならなかったのかっていうのは分かんないなと思って見ててね。
そうですね。なんか、その、しかもすごく彼女が、前向きじゃないですか。あんなことがあったのに、すごく前向きなところが、
うん、
そこがまたすごくなんか、けなげで、いじらしくて、こう、なんて悲しくなるんですけど、
うん、
その前向きだった彼女の心を何回も こう、おるようなことが、こう、何回も何回もあるっていうことが、なんかやっぱり、あの彼女のキャラクターを、ああいう風にしたのは、すごく本作、うまいなと思いましたね。結構、その、あの事件一回だけでそうなってもおかしくないと思うんですよね。あの、ことの大きさとしては。でもそうじゃなくて、彼女の心を本当に傷つけたのってそこじゃなかったっていう、とこなんですよね。それがその、エマラさんのおっしゃってる、彼女の、それが彼女の大事な人たちによってっていうところだったんですよね。結局。
いや、そういうのが積み重なっていくもんな。いや、なんか、友達がどんどん距離離れていく感じとかもなんか、ありそうやもんな、この感じとかも言っちゃいましたし、親友二人が離れていく感じとかも、うわ、こうやって徐々に離れていくよね、みたいな。すごいわかりますしね。うわ、ちょっと、話聞いてるだけで切なくなってくるわ。改めて語られると余計に切なくて本当にちょっと辛い。じゃ次のお便り行きましょうかね。はい。
はい。フリッパーさん、店長の皆さんこんにちは。前田さん案件見ました。想像してたよりちゃんと面白かったです。絵はチープですが、物語の書き込みがしっかりされていて驚きました。もう少しその他役者たちの演技が風景でなければのめり込んでいたかもです。これちゃんと予算を与えて演出にもしっかり力を入れたら日本のホラー映画としてもっと怖くて年間トップ10に入れる面白い作品になるか、なれるかと思いました。1は口先女がいる前提の作品なのでしょうかね。内容は単純端的な感じだったので、本人は不遇な境遇に落ちても頑張るつもりだったが周りが怪物にしていった感じですかね。少しアニャ・テイラー・ジョイのウィッチを思わせます。こういう機会がないと見ることがなかったのですが、やっぱ食わず嫌いせずに見るのは大事と改めて思いました。とても良い体験ができました。3月のバー開催少しでも顔出せたらと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうなんですかね。これちょっと思ったのが、仮にメジャー作品だったらここまで、なんていうかな、コンパクトにできなかったのかなってちょっと思ったりもして。
うん、そうですね。
ああ、それはジレンマですね。日本の映画の、
うん。メジャーにはメジャーのボリューム感が求められるっていうのもありますし、都市伝説をワンテーマでやるっていうのが非常に低予算映画的な発想でしか成立しないものだなとは思うので、うん、やっぱりこの規模感だからこそ成立してるっていうのはある気はするんですよね。だからまあもしかしたら口先女っていうものを描く上でのほぼ最適解に近い作品なんじゃないかなって気はしてますかね、僕としては。
まあでもこの脚本構成力でメジャー映画、まあ、ってか、それこそ日本で A24 みたいな作家性をこう持ってくれるところがあるかどうかはわかんないんですけど、仮に寺内さんと相模さんのこの二人のコンビで脚本、あるいは寺内さん監督でメジャー映画撮ったらどうなるのかなってのは確かに興味はあるところではありますね。
そうですね。確かになんか、普通に一本もメジャー作品というか、撮っててもおかしくないような人っぽくもなんかも感じてくるんですけど、なんかここでの取り扱い、なんかこう、話題にされ方ってい
う
か。もうそういう人かと思ってもあったもん。
異様に話題にしてますもんね。
そうですね。
もうそういう人かと思ってたけど、別にそういうわけでもないくって、でもまあ、別にその、ステージをその変えなくたったとしても自分のやりたいことっていうのももちろん今できてたりとか、面白い表現をどんどん今掘ってったりっていうことがされてる方だと思うので、必ずなんかメジャーな作品撮れっていうわけではないんですけど、でもなんか撮ってでもおかしくないよなっていう人ですよね。
確かに。いやー難しいですね。私本作結構この、それこそチープさというか、なんか再現 VTR みたいな雰囲気もすごい好きなんですよ。
あー。
わかります。
なんか、これって、あの、レベルの問題っていうよりも、単純にこう、ジャンルっていうか、なんていうんですか。
様式美みたいな感じなんです
か。なんかね、あの、ジャンクなものっていうか、ジャンクな美味しさってあるじゃないですか。ジャンクなものが、あの、高級料理に負けてるとかっていう話じゃないじゃないですか。やっぱそういう良さを感じるので、なんかね、難しいですね、そう思うと。あの、映画の予算のかけ方の面白さっていうのは。
なんか、駄菓子屋でやってる、お好み焼きとして食べたいっていう感じありますよね。
ああ、いいですね。
そういう、高級お好み焼き屋じゃなくって、その、小学校の近くにある駄菓子屋に出会ってるお好み焼きで食べたい感じというか、 でもなんかその、かしこまってなさこそこの都市伝説テーマの作品に合ってる気はするんですよね。なんかかしこまったら嘘だろうっていう感じもするから。
確かにな。いやー。
欲しいですね。
なんかでも、ホラー映画の予算とかを全部出してみたらちょっと面白そうですよね。うん、
ああ、うん、確かに。
いや、なかなか、いや、ホラー映画に関しては、やっぱそこ比例しないんじゃないかなっていう気もしますけどね。
うん。うんうん、
まあ、そうですよね。うん、なんか低予算でむしろどんどん面白いもの作ってなんぼでしょみたいな世界じゃないですか。やっぱホラー映画って、やっぱり。
アイデア勝負というかね。
だってもう予算与えられてるね。あの、中田秀夫監督とか。
はい。はい。はい。まあ、もう別に予算がいっぱいあるから面白い映画ができるってわけでももちろんね。あの別にこれホラー映画に限らずですけど。
うん。
まあでも、まあ多様性を生んでますね。そういう意味では。
確かに確かに。
まあね。
うん。
いろんなやり方で、まあ、勝負できますからねっていうこと。うんうんうん、まあ、お金のバジェットでも、まあ、多さでも、まあ、勝負できるし、まあ、アイデアでも全然勝負できるしっていう、まあ、自由だからこそ大変ですよね、こういう作品作りってっていうのは思いますけど。
だからなんか、ちょっとその、それこそさっき、心霊マスターテープの話とか、心霊ドキュメンタリーに彼が、寺内孝太郎さんが未だにこう、そこを主戦場にしてるっていうところなんですけど、多分、あの作品、うん、あのドキュメンタリーっていうか、心霊モキュメンタリーをやるのって、絵がリッチじゃなくてもいいっていう、お話さえ面白ければいいっていう、そこなんじゃないかなって気がするんですよね。
うんうんうんうん、
それこそその演出だとか、あるいはその絵の、なんていうかな、カラーとかそういうものにお金をかけようと思えばいくらでもかけれるし、まあ今はほとんどそういう映画が増えてますけど、邦画でも。
うんうんうんうん、
ただ、なんかそれをやらなくても、話自体が面白ければ面白いでしょってやってる感じがするというか。多分、彼のそのスタンスにすごい今ぴったり来てるのが心霊ドキュメンタリーってフィールドなんだろうなって気はちょっとしますね。
うん。そうかもしれないですね。あ、でも、映像面に関しては、でも結構今回好きなとこありましたけど、赤いコートを着た女が佇んでるとことか結構、
うん。
怖くてゾワッとしましたけどね。
うん、
なんか、ちょい、いいですよね。
あの、ビジュアルってどっから来たんですかね？
あ、そうですね、
赤いコートで髪の毛が長いみたいな。うん、どこからなんやろ、
う
ん、
そうです、
ね。返り血ってことなんですかね。
でもそういうことですよね。
あ、
うん
うん、
いや、本作面白いなと思ったのは、都市伝説っていうものがそういうオリジンにちゃんとは紐づいてないっていうことを描いてるのもすっげえ面白いなと思って。例えば、まあ、口先女って100メートルを何秒で走るみたいな異常に足が速いっていうのはあるじゃないですか。
はい、
でも、本作においては現実としては、まあ、インターハイに出れるかなくらいの女子高生としての足の速さですよ。非常に現実的なレベル。でもその足の速さっていうものが、こういう伝聞に次ぐ伝聞を経た中で、100メートル一桁台で走る女っていう話題になったりとか、憧れてた先輩が、整髪料で髪を固めてたっていうことが、ポマードっていう言葉をに対して恐れるとか、あるいは、本作においては、もう、べっこ飴なんて一切触れてないのに、最終的な都市伝説にはべっこ飴がいつの間にか入れ込まれてるんですよね。え、べっこ飴要素なかったですよねみたいなのが、いつの間にか入ってるみたいな、そういう恣意的な部分もあえて入れてるというか、僕、本編パートにべっこ飴のこと触れなかったのめちゃくちゃ成功やなと思うんですよ。
うん、
だから都市伝説っていうものは、あまたの人々の間での恣意的な意図の積み重ねて生まれた非常に適当なものであるっていうことが描かれてるっていうのが非常に面白いなとは思ってて。
いや、それこそ、その最初の話、その彼女のお姉さんの話とかに事実とは関係ないこう、尾ひれがついていくっていうところ、と同じ構造じゃないですか。
うん、
都市伝説っていうものが。
そうですね。
なんかそこも痺れますよね。その、うんうん、その構造の作り方っていうのが。
うん。そうなんですよね。本編で起きてる全てが全部おぞましいんですよ。本当に。そこがちょっと痺れるというか、まあ、都市伝説を見てるっていう時点で、見てる我々も巻き込んでるわけですよね。それを。
うんうん、
その都市伝説を楽しんでる時点で、このフィクションの中の一部だと思うんですけど、我々含めて非常に、こう、おぞましい構造の中に、適当に無責任に噛んでるっていうのが、 描かれてるっていうのは、すごい本作の魅力というか、口先女オリジンの話として、そしてその、都市伝説っていうものを描いた作品として、非常に完成度が高いと思うんですよね。その、不誠実さこそが誠実だと思うんです。都市伝説を描いたものとして。もう、当事者全員不誠実なんですよねっていう。それこそが都市伝説の描き方として誠実やなって感じがしてて。
人の噂が不幸を作ってるっていうことですよね。
そうですよ。だから、SNS とかやったらダメなんですよ。
ああ、まあ、現代においては確かに村が SNS になってるってのはそうですよね。は
い、私、コロナ、
はい、
コロナがね、もっとコロナ禍だった時に、
はい、
私本当に駅で、まあ、はい、マスクをね、はい、みんなしてたじゃないですか。はい、
うんうん、
今だったら、これで、口先女ナチュラルに復活させられるんじゃないかと思って。
ああ、ほんまですね。
な
ん
か、小学生とかに、はいはい、マスク取って渡して綺麗とか、ちょっとやってみようかなと思ったんですけど、ほんまに通報されるような今と思って。
うん、怖い怖い。
でもなんかそうやって、なんか、やっぱりマスクをつけるっていうこと、の、この意味の持たせ方も、まあ、本則、すごくこう、自然な流れがあったと思うんですけど。
うん。
コロナ禍でもう一回復活せえへんかなと思ってたんですよ。
いや、その話めちゃくちゃしたいと思ってて。
うんうん。
口先女っていうモンスターが現代で成立するかっていう話なんですよね。
うんうん。
はいはい。
で、本作70年代後半を舞台にしてますけど、例えば、人から酸をかけられて、顔が、ただれて、その、治療がきちんとは言ってない状態の方で、まあ、容姿が元とは変わってますっていう人に対して、そこまで、汚れの意識って感じるのかなっていうのはちょっと思ったんですよ。
うんうんうんうんうん。
うんうん、
言うても被害者じゃないですか。
うんうん、
でも、容姿がただれた時点でもう汚れであるっていうのが、まあ、コミュニティから断定されてる状態になるっていうところ。でも、現代だったらもうちょっと配慮が、あると思うんです。今の現代だったらね、少なくとも2020年代の現代だったら。でも例えば40年代だったらもう、その閉じたコミュニティの中で、容姿がただれた時点でもう少なくとも女性はもう排除されますよねっていうことが断定的に行われてる。それが汚れとして処理されてるっていう状況って、結構なリアリティだなとは思って見てたんですよね。うんうんうん、で、だからこそ当時って、口先女っていう都市伝説が成立したって気がしてるんですよ。ただ、口先女っていうその都市伝説、あるいはその怪談的なものの成立って、ちょっと古典的な怪談と差異は感じてるんですよ。で、古典的な怪談、例えば四ツ谷怪談的なものって、うん、女性がモンスターになるのって男に捨てられるからだと思うんです。で、その過程の中で、容姿が見にくくなるっていうのはあると思うんですよね。例えば、こう、お岩さんが、目の上が腫れるとか、みたいなのってあると思うんですよ。で、女性がモンスターになったら容姿が見にくくなっているっていうのはもう典型的な女性のモンスター描写だと思うんですけど、それって男に捨てられているものだからっていうのがあると思うんですけど、口先女って、まあ、本作では違いますけど、元の都市伝説って要は美容整形が失敗したからみたいなのが、
うんうんうん、
まあ本来の口先女の都市伝説の元だと思うんですけど、
うんうん、
そこに別に相手って介在してないじゃないですか。
うんうんうん、
要はそういう相手に捨てられたとかではなく、そもそも自身の容姿を誇る人間そのものがおぞましいから、それ自体をモンスター的に見るっていう発想が口先女っていう都市伝説にあるんじゃないかなっていう仮説を立ててるんですよね。で、それって、まあ今見たらまあ、その自身の容姿を良くしようとするって自己表現だと思うので、別にそこにおぞましさってないと思うんですけど、こう、親から与えられた容姿に対して手を加えることみたいに対する嫌悪感みたいなものって、例えば40、50年前ってもっと強かったと思うんで、それが、こう、社会の中での嫌悪感、危機感みたいなものとして、都市伝説として表出したっていう部分あるんじゃないかなって気はしてるんですよ。
うん。
それが口先女っていう都市伝説の根っこにあるんじゃないかなとは思ってて、で、じゃあ現代で口先女っていう都市伝説って成立するのかなっていうのをちょっと考えてみたりはしてたんですよね。まあだからこそ、こう、舞台設定的に何十年代後半だからこその話でもあるし、じゃあ現代だったらどうなったのかなみたいなのをちょっと考えてみたくなる話だなとは思って、で、めちゃめちゃルッキズムに根ざしてるじゃないですか。口先女ってそもそもが。だからすごい、興味深いんですよね。考えてみる題材として。じゃあ現代の口先女って何になるんだろうって、本当に純粋な被害者が容姿が乱れただけでモンスターになるとまでは現代では最低しないと思うんですよ。じゃあ現代では口先女 になるモンスターって何なんだろうっていう。でも現代でもモンスター扱いされる概念ってあり得るじゃないですか。
そうですね。
口先女みたいに完全に美容のことだけで成立するモンスターはいないと思うんですけど、もっと複雑な要因の中で現代でモンスター化される、あるいはモンスター扱いされる物事ってあるはずだから、それが何なのかってすごい考えたくなったんですよね。
それってもし今やったら承認欲求とかになるんですかね、モンスターとしてっていう、
なんかもうちょっとそこは広くメンタルヘルスってか、前にラジオでメンヘラの話がありましたけど、結構そこなんじゃないかなって気がします。
で、なんかやっぱ、もうそういうのがモンスター的なものに見えるっていうのがもう SNS という場で可視化されてしまってるから、なんかもう、もはやなんかそういう、いわゆる、なんというか、アイコニックな都市伝説みたいなものは、今あんまりなくなったのかな、みたいな感じもちょっとする。
確かに。
なんか周りからモンスターにされているっていうのもあると思うんですけど、その、口先女自体、自身の恨みっていうのもあると思うんですよね。自身が恨んでる世界を。としたら恨む理由はいくらでもあると思いますし、やっぱりルッキズムっていうテーマ一つにしても、むしろそこが強化されてる部分はあると思うんで。
まあそうですね、確かに。
なんか、まあ仮に同じようなストーリーで、じゃあ整形が失敗して、口先女になったっていうストーリーのままでも、そもそも、そこまでして、ずっと綺麗になり続けないといけないような気持ちにした社会を恨んでるっていうような、ところでもなんか、なんていうんですかね、っていうような、なんか結構、口先女自身から出る、こう、恨みみたいな、ものの方がなんか強いのかなっていうイメージはあるんですけどね。
なんか、聞いたことあるのが、ちょうど女性が社会参画してきたタイミングで口先女っていうのが、噂として出てきてるっていうありますよね。
そうだと思うんですよ、ほんまに。
そっか、タイミング的にはそうなるのか。
そう。だからそれこそ70年代って、思い出ポロポロとかの太鼓とかって、あれ同じ時代ですよね。
ちょっと後ぐらいですよね。
そう。だから、いわゆる社会に新しく出てきた人、自分自身の力で、社会に出ていって生きていく女性像っていうものに対してのある程度の違和感みたいなものもその口先女に重ねられてる気はするんですよね。当時の。
そうなんですよ。だから、口先女っていう都市伝説のオリジンは男性に紐づいてないですよね。自分自身の容姿を自分で楽しむっていうものに紐づいてる。自分の容姿を表現すること自体で楽しみを覚えてるっていう女性そのものに対する嫌悪の表出だと思うので、それを容姿を見にくくするっていうことで、ある種のこう、リベンジ的な快楽として出てきてるようなものに見えるんですよね。そういう、私は自分で自分の容姿を楽しむっていう、そんなやつ気持ち悪いよね。じゃあもう口引き裂いちゃおうってやっちゃったものに見えるというか。だから、その口先女が別に、バリエーションあるんで、都市伝説って、男に振られたからっていうパターンもありますけど、直接的には自分の容姿だけに紐ついてるものじゃないですか。そこがすごい、その、時代的な象徴性がすごい高いなっていうのは、まあ、興味深いなと思ったんですよね。
面白いですね。
だから、さっき SNS が、登場したって言いましたけど、SNS が登場してから都市伝説って生まれてるのかなっていうのを少し考えてみたくなったんですけど。
いや、そうですよね。なんか、 小学生とかに聞きたいですもん。
確かに。
都市伝説ってあるの？口先女って知ってる？って聞きたくなる。
だから、都市伝説って噂話のネットワークの中から、実体を得ないまま生まれてくる何かじゃないですか。物語じゃないですか。
うんうんうん、
でも、SNS って、そのネットワークの中で実体を得ないまま生まれてくる物語ばっかりじゃないですか。
そうですね。うん。
だからもうそこで生まれてる何かこそもう都市伝説的なものだし、まああまりに日々生まれすぎてて都市伝説になってないんじゃないかなと思って、都市まで届いてない。
うん、うん。
SNS の中で終わってる。もう。
うん。終わってるっていうか、なんか、こういう時に大体こう、仮想敵みたいなものがあって、うん、そういったものに対して何か言うみたいなことが結構多いかなって思ってるんですけど、うん、なんか SNS というのをこう、ワーキャー言ってる時って、
うん、
もちろん実際にそれは本当にあったことだったりとかも、うん、もちろんそれに対して、これどうなんだ、あだこだって言ってることもあると思うんですけど、これ誰も言ってなくねみたいなことに対してなんか意見してるみたいな、どこにそのバット振ってるんだみたいな瞬間をやっぱ SNS ってよく見るんですよね。
うん、
その仮想的こそがある意味こう、まあ都市伝説とかその、口先女的なポジションに今ではなってしまっているのかなっていうふうには。なんか、いるんだけどいないみたいな。
なんかだから、アイコンがもう具体的な誰かになっちゃうんですよね、
多分。そうそうそう。ちょっと、けど実際にはいないんだけど、みたいな。具体的すぎても、もはや、ある種のそのアイコニックさとか、なんかちょっとこう、伝説チックなところまでの領域にはたどり着かない。
そうですね。だから、現代って都市伝説が生まれにくいというか、なんか別の形で消費されてる気はしてて、で、それって、非常に分かりやすい形で現れちゃってると思うんですけど、蔑視するか、恐怖するか、憐れむかっていう、大体三択だと思うんですよ。どれかかなって気がしてて、で、口先女って全部当てはまるんですよね。
ね、うん。
なんか、その、人間の噂の中で生まれてくるもの全部が、より集まった何かみたいなものって感じ。で、まあ、この本作の中では、あくまで田舎の中での噂話で生まれてきたものだと思うんですけど、それって、現代で何なのかなって考えてみたくなるなとは思って、むしろそれをやることにこそ甲斐があるかなっていうふ
う
に僕は映画を見ちゃうというか、いや、70年代って嫌な時代ですねとかじゃなくて、現代も余裕である、そういうのって。で、それは、口先女って形では現れてこないから、本作を見てもパッと気づかないけど、めっちゃあるやなって思うんですよ。何かを憐れんだりとか、何かを蔑視したりとか、何かを恐怖したりとか、めっちゃあると思うんで、いやでも、これって、構造は口先女だよな、みたいなことってめっちゃあると思うんで、なんかそれをすごい想像したくなるんですよね。で、それはやっぱり、楽しんでるっていうそこにはあるんですけど、自分の中に。ただ、やっぱ現実にそれ やりたくねえなっていうのがあるので、なんかそれのちょっと材料としてこの映画見てたなっていうのはありましたねっていうのはあります。
なんか今から純粋に怖いものとしての都市伝説を作れないのかな。はいはい、なんかさ、大人になったら、例えば、口先女、口が裂けてる人を怖いと思ってはいけないっていう理性があるから、もう怖いものを作れないのかな、もしかしたら。子供じゃないと純粋な怖いものって作れないんですかね。
どうなんですかね。
なんか、具体的なモンスターじゃなくてもいいのかなっていうのは。
でも具体的なモンスター欲しい。
ああ、それ欲しい
って言われるとな。アイコニックなやつが欲しいっていうね。アイコンが欲しいなってのは。
なんか、SNS の、そのモンスター性もすごいわかるんですけど。
うん。
やっぱそれだけだって面白くないじゃないですか、全く。なんか純粋に怖いものだけの怖いものっていうものっていうのは、子供たちにはやっぱあるんじゃないかなって私は思ってるんですよね。大人にはないかもしれないけど。そういうものをは残っていてほしいし、
そうですね。だから、さっきも言ったんですけど、こう、哀れみと蔑視と恐怖って感情って結構近い場所にある気がするんですよ。ということは、怖いって感じるものって、哀れねたり、蔑視してたりする 可能性が高いと思うんですよね。で、それって、ちゃんと目を向けないといけない感情だと思うんですよね。だから、その、例えば僕たちがちっちゃい時に見てた怪談とかって怖いなと思ってたものって、そういうものに紐づいてる気がするんで、それを、そういう感情に気づくきっかけとしてうまく表現できたらいいなと思うなと思ったんですけど、そういう話じゃないですね、これ。前さんが言いたいのってそういうことじゃないですよね。もっと純粋に恐怖を楽しむってことですよね。
そう。なんかそういう側面があるのすごいわかるんですけど、そういうものとは全く離れた怖いものっていうのも存在しうると思うし、
うん、
まあ、今回の作品がどうとかってことじゃなくて、
うんうん、
例えば私小さい時から、すごいよくしてたこう妄想っていうか、
うん、
夜寝れない時に隣で親とか寝てるんですけど、寝れないから、うん、怖いこと想像しちゃうじゃないですか。
うん、
で、私マンションに住んでたんですよ、マンションの6階に、
うん。
で、自分の住んでるマンションのロビーから、その、首のない赤いスーツとハイヒールを、うん、の女の人が、で、首がないんですよ。首がなくて、うん、首が切れてて、そこから血が出てるんですよ、ずっと、
うん。
で、その人がロビーから歩いてきて、エレベーターに乗って上がってくるっていう妄想をずっとしてたんですよ。
うんうんうん、
それがすごい怖くて、私の中で。怖いイメージとして、
うんうん。
でも、それは私にとってはすごい純粋に怖いものっていうか、そこにこう、うんうん、何かこう、哀れみとか蔑視とか社会的な何かの意味付けはなくて、単純にそのものが怖いものっていうのがあって、
うん、
そういうものってあると思うんですよね。私は今でもそのことを考えたら怖いんで、もう考えないようにしてるんですけど、
うん、
そのビジュアルのことを、
うん。
なんかそういうふうな、まあ、でもそれは都市伝説じゃなくなっちゃうのかな。自分個人のものだから。自分の個人の中にはあるけど、都市伝説ではないのかもしれないですね。もしかしたら。
うん、そうですね、なんか。まあ、子供の頃にそういうのって、まあ、あれか。絵本でなんか押し入れの冒険みたいなやつ
あった。あった！めっちゃ怖かったよね。
あれは結構僕、だから、暗闇そのものにめちゃくちゃ怖さはめちゃくちゃ子供の頃感じてたなっていうのを今ちょっと前さんの話を聞いても
らいました。ネズミばあさんみたいなついてくやつでしょ？
いや、そう。いや、もう、押し入れの真っ暗な狭い空間に、なんかさらにわけのわからない世界が広がっててみたいな、あれ、めちゃくちゃ怖かったなっていう。
怖いし冒険なんですよね。
そう、
あれ本当その二つの感情が同時に来ますよね、子供にとって、
うん、
怖い気持ちと冒険したいという気持ちの、
うん
う
ん、
そう、あれはなんかちょっと真由さんの話を聞いていてすごい僕は思い出しました、
うん、子供の時の恐怖に対する関心ってやっぱり未知に対する興味って気がするんですよ、
うんう
ん、
だからそういう冒険っていう概念と、そういう恐怖っていう概念が紐づいてたってことですよね。
うん、ああ、まあそうですね。確かに一人でなんかしなきゃいけないっていうのが多分もう子供の頃無理だったので、うん、もう完全にやっぱ、もう、お母さんって言ってたような子だったので、やっぱもう、
うん、
なんかまあ、一人でなんかしなきゃいけないっていうことに確かにめちゃくちゃ恐怖感じてましたね、なんか。
うん、なんかその、やっぱり未知の領域の中に恐怖が、だからこその喜びみたいなのもあった気はするんです、子供の時って。
うんうん、
でももう、恐怖がどういう形かある程度知ってるじゃないですか、我々。うんうん、
なんか、すごい話してて、その都市伝説っていう他人と共有するものになって、
はいはい、
他人と共有して広まっていくものになった時点で、
はいはい、
その、社会性を帯びてしまうのかなと思って、社会性を帯びるっていうことは、ね、やっぱりそこに、はい、さっき言ったみたいな、感情が入ってくるとか、誰かによって付け足されたり、するのかなって、
うん
うん、思ったら、都市伝説っておぞましいな。なんか、おぞましいし、多分、もしかしたら最初はすごい軽い気持ちで誰かが想像して、はい、こんなのあったら怖くないぐらいで考えたものに対して、はい、いろんな意味合いが付けられて、いろんな悪意が付けられていったものが都市伝説だとしたら、うんうん、都市伝説って、なんかそういう意味でめっちゃ怖いやんと思ってきました。
いや、おぞましいと思います、
う
ん、本当に、
うん。そうですよね。
だから、なんか幼少の時って、恐怖に対して個人で楽しんでた気がするんですけど、だんだん共有して楽しむようになってくる気がするんですよ。
うん、
で、都市伝説ってやっぱり人から人に伝聞したからこそじゃないですか、
うんうん。
人から言われたからこその恐怖じゃないですか、
うん。
で、誰かと共有してるからこその恐怖って、もうそれ社会じゃないですか、それって。
うんうんうん、
で、だんだん、それ自体が意味になってくるから、どんどん、その、恐怖って個人の中では純粋なものじゃなくなっていく気がするんですよね。
うんうんうん、
で、そうなると、もう、 社会を帯びた時点でその恐怖って本来的には処理できるはずでもあると思うんですよ。あ、こういう意味だよっていう風になっていくと思うんですよね。
うん、
で、そう、こういう意味だよっていうものに気づかないようにしてるとしたら、それは結構暴力的な気もするんですよね。
ちょっと待って。いや、すごいですね。その、どこから話しても、
はい、
なんかそのゴールにたどり着いてしまうっていう。
そこを避けて通ったはずなのに。
靴先女2。靴先女2でまさかちょっとこういう話にならへんやろって思ったんで。
いやいや、分かってたでしょ？こういう話になるんですよ。
いや、分かってない、分かってない。分かってない。そう、もう山口さんが、こんなに乗ってくると思ってなかったんで。
じゃあもう、めちゃめちゃ自分ごととしてドライブしてたから、もうその、もう恐怖とかじゃないんですよ。自分としても見てたから。もうファンタジーでも何でもないですよ。もう自分として見てたんで、もうそんなもうこういうエンタメホラーとかじゃないですよ。
いや、山口さん、毎回、お酒飲んで参加した方がいいと思う。
まあ、ちょっと今日、単純に舌がちゃんと回ってないっていうのもありますけどね。うん。
いや、でも、こんなに、口先を夏みんなで楽しめると思ってなかったんで、めっちゃ嬉しいです。
どうですか？こんな話するとは本当僕は思ってなかったので。うん、いや、普通に、めっちゃよくできてるホラー絵で形したね、絵で終わるかと思ってたんですけど、なんか、はい、蓋開けてみたら、あれ？なんかもう、この見えてる世界すべてにもう呪いしかないではないかみたいな感じというか、なるじゃないですか。
確かに。そう。しかも加担してる自分たちも。そ
う、加担も、もう無意、もうもはや無意識ですよね、もうもはや。加担してしまってることだって全然あるし、みたいなことが、あることに余計に気づかされるって、なんかもう今、ゾワッとするというか、
うんうん、
もうなんかそれをまたこうね、これは呪いですよねって言わなくて提示してくるわけじゃないですか、映画として。
うんうんうん、
もう構造自体が、あ、すごく嫌だって、もうまざまざと見せた上で、呪いやって、こっちが実感するみたいなっていう、やっぱ作りがやっぱ、すごい上手いなと思いますね。
うん。
でもめっちゃ視点下げて、
はい。
もっと単純なとこから言うと、はい、あの三姉妹めっちゃ良くなかったですか？
いや、めちゃくちゃいい。
めっちゃいいですよね。
非常に良い。てか僕ね、姉妹っていう概念が好きなんですよ。
はいはいはい。はい。
姉妹って概念なん？
気持ちわかりますけどね。はい。
いや、すごいそれぞれのキャラクターもね、すごく良くて。
うん。
うん。
で、それぞれやっぱり田舎っていうものに対するスタンスの違いがある。だから、もう、田舎っていうものに取り込まれている長女、田舎っていうものに抗おうとする次女、そして田舎っていうものを自覚してない三女っていう構造なんですよ。でもそれは、三女が、まあ、主人公がそれを自覚してないのは、学校の中にまだいるからなんですよね。
うんうん。
学校っていう別の社会の中にいるから、まだその、田舎っていう社会の呪いを実感してないんですけど、そこから出た瞬間に、ある、次女とか長女みたいに、その田舎の呪い性を自覚して、それとどう立ち向かうかっていうのを自覚せざるを得なくなる。でもまだ三女はそれを自覚してないけれども、唐突な、事件によってそれを自覚せざるを得ない状況になって、ああなるっていうのがあの話だと思うので、
うん、
そこの構造を描く意味でもむちゃくちゃうまいと思うんですよね。あとは、あの家に男児がいたらまた全然事情違いますから。
そうですね。
そうですね。確かに、
はい。長男がいたらまた全然事情違いますからね。そこがまたね、複雑なんですよ。
いや、
誰が、
う
ん、いや、誰が、
うん、
はい。
誰が、
喋りたすぎやな、お互い。
多分めちゃくちゃ喋りたいことまだあるんでしょうけど、結構時間的にもやばいって
ことがあるんですよね。
そうですね。ちょっと、今回喋り足りなかったかもしれないですけど、はい、ちょっと今回ここで、ちょっと締めさせてください。ちょっと冒頭のガンダム話もなかったのもあるしな、ちょっとしょうがないなっていうこと
で。でも今日なんか全体的に熱量高いですね。
熱量が。
いや、
そう。
一個だけ言わせてほしいんですけど、
はい、
現代でモンスター化されるのは、長女の方だと思うんです。
はいはいはいはいはい。うんうんうん。
はい。三女じゃなくてね、うん、長女こそが現代においてモンスター化 モンスター扱いされる存在だと思うんですよ。
うんうんうん。
はい。ごめんなさい。掘り下げる時間ないから、ここで終わりますけど。
あ、めっちゃそれ、あ、それ、アナと雪の女王のことか、とか思いながらめちゃくちゃ思いましたけど。まあまあ、ちょっと、この辺で、はい、はい。今回ちょっと、じゃあ、口先女2の話はここまでにしたいな、というふうに思います。はい。次回どうしますかっていう話はできるんですかね。
次回のこと全然考えてなかった。
まず、デューンがありますね。
デューンがあるんですよ。うん、
いや、デューンは無理。
でも、デューンと向き合った方が良くないですか、なんか。
デューンから逃げるなっていうやつかもしれないですよ。
いや、でも、今回終わらないんですよね、パート2。
あ、絶対終わらないですよ。
なんか一応。
ですよね。
でもなんか、ちょっとわかんないですけど、デューンって、デューンとしてはなんか一旦終わるけど、みたいな感じなんですかね。
デューンとしては一旦終わるけど、それ終わりでしょ、ただの。
どういうこと？
けど、まあ、今回は、ちゃんとなんか戦いもやってるっぽいので、今まで、戦いやらんのかいみたいな感じになったじゃないですか。
ありましたね。
やらんのかいではないですけど、うん、まあ、ちょっと、我々としても、ちょっと、どう処理していいんや、みたいな感じになりましたけど、今回はちょっと違うぞ、みたいなとこもありますし、まあ。
ちなみにもう一個候補作として、ようやく劇場公開になった、私時々レッサーパンダもあるんですけど。
いや、ちょっとね、それやりたい気持ちあるんですよ。
ですよね。
なるほどね。てか、僕が2年前のベスト10に選んでた作品ですけど、
うん、
もうここで改めて語るっていう。
まあそれでもいいかもしれないですね。まあ映画館見に行けなくても配信で見れますし。はい、
そう。でまあね、せっかく劇場公開したタイミングですし、はい、せっかくだったらっていうのもありますよね。
それでもいいと思います。はい、
つうかね、前田さんが出てくる話ですよ。
もうやめて
レイビーは、前田さんかもしれんな、とか言って
くれる。いや、私も今赤といえば赤い彗星なんで、レッサーパンダか。ま、でも、レッサーパンダがいいです。デューンより。
いや、僕もちょっとレッサーパンダの方がいいかも、
うん。
あと、変な家ありますけどね。
変な家ありますね。
いや、けど、ホラー、いや、変な家は、まあ、変な家、どうなんですかね。いや、その、変な家の、ウケツさんの YouTube とかすごい好きなんで、
うん
はい、それ自体は、すごい面白いと思うんですけど、うんうん、語ることがあるのかちょっとわかんないですよね。
あれを映画にするとはってちょっと思ったんですけど。
いや、あれを映画にするとは論。
うん。そう。
まあ、確かに気になる。だってもう YouTube で完結してるもんね。
そうなんですよ。ウケツさんのお話は、ウケツさんのお話で完結してるので、
あれに別に。しかもウケツさんが、
うん。
ナレーションしてるわけじゃなくて。
そうそうそうそう、じゃなくてですよ。
うん。
ってなったらなんか、ちょっとね、ファイブナイトアットフレディーズ味を若干感じなくはないんですけど。
なるほどね。ちょっと。
どっちかですか？
レッサーパンダか、デューンかですか？
いやいやいや、デューン入れてない。デューン入れてない。
お前さんのデューンに対する拒否感がすごすぎるんで、デューンはちょっとなしにして、
うん、
で、まあ、レッサーパンダか、変な家かレッサーパンダか。変な家か？レッサーパンダでいいんじゃないかなって思いますけど。
僕もレッサーパンダ押したいですね。
じゃあ、レッサーパンダにしましょう。
マジでいいんすか？
え、何と比べてデューン？
いや、じゃなくて、レッサーパンダでいいのかっていう話です。いや、僕、むっちゃしたいですけどね。私とキドキ、レッサーパンダの話を。
絶対に、山口さん次の収録で、はい、すいません、はい、僕前回めっちゃ寄ってましたって言うと思う。
いや、大丈夫です。この収録の後言うんで大丈夫です。すでにごめんなさい。結構寄ってましたねって言い、この後言うんで大丈夫ですよ。
じゃあ、まあ。
レッサーパンダでいきますか。
レッサーパンダでしましょうか。はい。
うん、
はい。
はい。お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は3月30日土曜日開催予定です。場所は大阪の南森町週刊曲がり19時オープン23時クローズです。そして映画の話したすぎるバー、次回東京開催は5月25日土曜日の予定です。場所はイベントバーエデン日暮里18時オープン23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回テーマへ向けてご自由にお送りください。ございませ。バーの最新情報、番組次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話しさすぎるラジオ第158回口裂け女2の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。